クリスマスって12月25日じゃなかったの?という題でですね、今まで私あんまりこういう題をつけてこなくて、どちらか固めの題をつけてきたんですが、今回ですね、クリスマスの準備をしている中で、クリスマスを迎えようという人々、あまり固い題でお話しすることも、それに限ることもないかなと思ってですね、今回4回の説教をですね、どちらかというとこの話し言葉の題で、つけさせていただきました。クリスマスで12月25日じゃなかったの?なかったの?いや、なくもないんですが、クリスマスは12月25日ではあるんですが、でもイエスの誕生日かどうかというのはまた違う問題でありまして、そのことを今日はお話したいな。どうして12月25日がクリスマスになったんだろうか、そのことに焦点を当ててお話をしたいと思っているんですが、その私たちは12月25日にクリスマスをお祝いするのは当たり前だと思っています。世界全体で見てもほとんどの人々が12月25日に、お祝いしますけれども、必ずしもそうとは限らない、そういう伝統もあります。1月にお祝いするところもあるようでありますし、1月の6日にお祝いするところもあるということを聞いたことがあります。でもですね、大体どこででも12月の終わりから1月の初めあたりがイエスの誕生を祝う時であります。そしてそれは早くもですね、紀元300年代にはそのように定着してきていたみたいであります。今から1600年、まだキリスト教がですね、迫害を受けたり受けなかったりという時代から、そう、もう定着してきていたみたいでありますね。でもそれは必ずしもイエスが生まれた誕生日であったかというと、そうとは限りません。おそらくそうではないだろうというふうに言われています。聖書は実は何も書いてないんです。聖書は何月何日にイエスが生まれましたということは一言も書いていません。また歴史的にこうだと証明することもできません。しかしいくつかのヒントがあります。まあ、その大きな一つのヒントはですね、イエスが生まれた夜に羊飼いたちが野原で羊の群れの番をしていたとあります。この羊飼いたちが羊の群れを番をしていたとありますが、羊の群れの番を野宿でできるのはもう少し暖かい時ですね。12月の25日頃ではありません。今ではインターネットでベツレヘムの12月の天気がすぐわかります。皆さんもですね、ウェザー .com に行かれて、ベツレヘムと入れて、ベツレヘムペンシルベニアじゃなくてベツレヘム、ウエストバンクってのを選ぶんですよね。そうするとですね、出てきます、ベツレヘムの天気が。そして12月下旬どれくらいの気温かというのもすぐわかります。結構寒いんですね。12月下旬のベツレヘムの夜の気温はだいたい5度くらいです。東京と同じくらいでしょうかね。5度くらいです。結構寒いですから、イエスの誕生日が12月25日だからということで、12月25日にクリスマスを祝うようになったのではないようですね。イエス様が生まれた時に羊の群れの番をしていた羊飼いたちの野宿をしていたということは、多分、4月から10月くらいまでの間だろう、そのどこかだろう、7月だって人もいれば5月だって人もいます。まあ、聖書のいろんな記述を組み合わせて、パズルのように組み合わせていくと、このくらいだろうというのがいくつかの説がありますし、天体の動きを見て、東の国から来た博士たちが、この星を見た。あ、その星はこの星だろう。その星が出たのはいつ頃だ。そんな感じでですね、何月何日だろうという説がいくつかあります。まあ、でも、確実なところはわかりません。でも、どうして、おそらく4月から8月くらいのイエスの誕生でも、教会でクリスマスが12月に言われるようになったか、これには、理由がありますね。いくつか説があるんですが、一番有力な説が、キリスト教がヨーロッパに伝わっていたときに、その地域ですでにお祝いされていた、すでに祝われていた冬至のお祭り、冬至、冬の一番日が短くなる日ですね、その日のお祭り、緯度が高くて日中の時間が短くなる、ここよりもですね、もうちょっと緯度が高くて、この日中の時間が短くなる、そして 日中がだいたい7時間とかですね、6時間とか短くなっていく、その中で12月の終わりに、これからは一日一日、日一日、日が長くなってくる、太陽がもう一度帰ってくる、そういうことを祝う冬至の祭りがあったようであります。その祭りにちょうどその時に、聖書を読むと、光として来られたイエスをなぞらえて祝うようになっていた。イエス様はまさにこの冬至に太陽が帰ってくる、それよりももっと素晴らしい、もっと素晴らしい光としてこの世に来てくださったイエス様は、それを祝うようになっていった。それが、クリスマスがこの時期に祝われるようになったきっかけであろうというふうに言われるわけでありますが、まあおそらくそうであろうと思います。イエス様が暗闇に光として来られた。実はこれが聖書の大切なメッセージであります。今読んでいただいた聖書の箇所、イザヤ書9章の1節から2節では、イエスが誕生する前に700年以上前から救い主が光として来られることが予言されています。暗闇に輝く光として救い主が来るんだ、そのことが予言されています。そしてヨハネによる福音書の1章9節にもこのように書かれて、これ入ってます？入ってない。1章9節、ごめんなさい、そうですね、1章9節、入ってないですか、うん、ですね、ヨハネによる福音書の1章9節にもこういうふうに書かれていますね。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。すべての人を照らす誠の光、その方が来て世に来た。だから私は北半球、それも緯度の高い地域に住んでいる私たちが、この季節にイエス様の誕生を記念してクリスマスを祝うことは本当に素晴らしいことだと思います。グループによっては、非常にラディカルなですね、聖書に書いてあることしか守らないということを本当に徹底しているグループの人たちは、クリスマスなんか聖書に書いてないんだから12月にお祝いしなくたっていいよ。まあそれはそうでありましょう。別にそれに、それ祝わなきゃいけないことはないと思いますけれども、祝えばいいじゃないって私なんか思う。いや、祝った方がいいじゃない。だって、この、光として来てくださったイエス様。イエス様はこの世に光として来てくださったんだよ。このクリスマス、この冬至のあたり、この12月にお祝いするのは素晴らしいじゃないって、私は本当に思います。今日は、このイエス様が、でも、物理的にね、光が輝く、イルミネーションが綺麗だ、そういうレベルよりも、もっと大切な、イエス様が私たちの人生の暗闇に、私たちの、このあなたの人生の暗闇に来てくださる。そのことを今日お話したい。そして、そのメッセージを聞いた私たちは、今度はその光を持ち運んで、私がもらって、ああ、イエス様が光なんでよかった。それで終わりではなくて、今度は私たちが光を持ち運んで、私たちの周りの人々、私たちの周りで暗闇の中にいる人々に、その光を届ける使命をいただいている。そのことをお話ししたいと思います。二つのポイントでお話をいたします。第一が、暗闇に光として来られたイエスということであります。第二が、光をも届ける使命を与えられた者たちというポイントです。その2つのポイントでお話をしたいと思います。イザヤ書9章を読んでいると、ガリラヤに光が出ると書かれています。ガリラヤに光が出る。ガリラヤはイスラエルの国では一番北の端っこでありまして、まあ言うならばこの地方だったわけですね。エルサレムの人々から見るとガリラヤなんてっていう地域であります。今のように交通の発達した時代ではありません。電話もありません。メールもありません。テキストメッセージも送れません。そんな中でガリラヤなんて地の果てであります。何日もかけて行くところであります。イザヤも自身も、この予言をしたイザヤ自身もエルサレムを中心、このイスラエルの中心地であったエルサレムを中心に活動していた預言者でありまして、イザヤの頭の中でもこのガリラヤというのはすごい遠いところ、すごい田舎という印象だったと思います。そして このまたイザヤがこの予言をしていたときに、ここに出てくるガリラヤ地方は本当に霊的にも道徳的にもまた軍事的にも暗黒のような時代にありました。本当に霊的にも荒んでいました。道徳的にも大敗していました。また軍事的にも敵の攻撃に怯えていました。そういう時代であったと言われます。そんな中で人々がこの言葉を聞いたならば、そんなことがあるだろうか、エルサレムだったらいいけど、このエルサレムだったらいいけど、あのガリラヤまで、ガリラヤなんかに、と思ったでありましょう。でもそんな人々から感じられる、あまり人に気づかれないような、暗闇であってもしょうがないと思われているような、ガリラヤに光が照るというのが、まさにイザヤの予言のポイントであります。このようなところに光が照るのか、ありえないんじゃないか、そんなところに光が照るのであります。皆さん、私たちの人生の中で暗闇って何でしょうか。今週はですね、アドベントの聖書日課、暗闇の中に輝く光というテーマで、週報に入れておきましたけれども、アドベントの聖書日課では暗闇に輝く光ということで、この1週間聖書を読むことになっていますけれども、私もずっとですね、このメッセージの準備、またこのアドベントの聖書日課の準備をしながら、私たちの暗闇って何だろうなってことを思い巡らしていました。私たちにとって暗闇って何だろう、あなたにとって暗闇って何だろう、何でしょうか。皆さん、自分の歩みの中で、ああ今暗闇の中のようなところにいるって思われる方がいたら、それはどういうことでしょうか。病気とか家庭の問題とか、仕事がうまくいかないとか、仕事がなくなってしまったとか、人間関係とか、精神的に追い込まれているとか、いろいろ考えさせられます。その中でずっと思い巡らしている中でですね、一つのことが心に留まりました。ずっと気になっているんですね。それは犯罪に巻き込まれて家族を失うとか、本当に暗闇だろうなって。もちろん想像の範囲を超えてます。いろんなニュースや、この事件、ニュースで事件を聞くたびに、どんな思いでこの家族を歩んでるんだろうなと思います。でももう一つ、どうしても心に浮かんできて離れないのは、自分の大切な人が犯罪の加害者の方になることです。それはもうどんな辛い思い、辛い苦しい経験なのかと思います。昨日も中高生たちと分かち合ったんですが、どんなに辛い苦しい経験だろうかと思います。もうどうしようもない痛みのだろうと思います。自分の子供が犯罪者になってしまう、自分の家族が、親が、兄弟が、大切な友達が、信頼していた人が加害者になってしまう、どんな辛い苦しい経験だろうかと思います。もうどうしようもない痛みだろうと思います。おそらくそんな中にいらっしゃる方にとって、私のようなものが想像でものを言うこと自体が辛いことだろうと思います。結局あなたなんかに私の思いがわかるだろうか、そんな気持ちになるんじゃないかと思います。そうです、すべて苦しみの中にいる者にとって、私たちが苦しみの中を歩んでいるときに、結局他人にはわからないんだ、そう感じてしまうこと、そう感じないではいられない、そう言わないではいられない、私の痛みがあなたに分かりますかって言わなければならないことほど辛いことはないようになります。そうです、私たちの人生の暗闇の問題はいろいろあるでありましょうけれども、究極的なことを言ってしまうと、私が今日の段階で行き着いているところは孤独の問題です。分かってもらえない。反対に、どんな痛み、戦い、悩み、苦しみの中でも、誰かがそこにいるだけで、誰かが本当に何も言わなくてもいい、そこにいて分かってくれるだけで、 どれほど大きな助けになるだろうかと思います。犯罪科学者、加害者の家族の痛みということを思い巡らしていたときに、もう10年以上前に読んだ一冊の本を思い出して本棚から出してきて、もう一度読み返していました。癒しと和解への旅という本でありますが、殺人事件で家族を失った人たちと、死刑囚の家族、殺人事件の犯人で死刑判決を受けた死刑囚の家族が共に思いを分かち合いながら歩んでいく、そんなのあるのかなと思いますが、そういう団体があるそうですね。この被害者の家族と加害者の家族、それが直接一つの事件の被害者と加害者ではないことが多いのでありますが、被害者の家族と加害者の家族が、それも死刑判決を受けた加害者の家族が一緒に歩みながらその思いを分かち合っていく、そういう団体があるそうです。その中に、その本の中に二人の女性が出てきます。その一人はアンさんという女性でありまして、娘を殺人事件で失ったお母さん。そしてもう一人は、まあ不運な偶発的な出来事だったのでありますが、ガールフレンドと喧嘩になってしまって、護身用に買った銃で脅かそうとしたのでありますが、ちょっとした勢いで引き金を引いてしまって彼女を殺してしまって、それがこめかみに弾が当たったもんですから、あまりに残虐な殺人だということで死刑の判決を受けた死刑囚のお母さん、バーバラさん、このアンさんとバーバラさん、この二人の人はこの団体の働きを通して親しくなっていきます。殺された側の家族と殺した側の家族が親しくなっていくということが起こっていきます。一緒に講演をしていくんでありますが、ある時ですね、話を聞いていた人からこんな質問が出ました。まあこのちょっと残酷な質問かもなと思うんですが、犯罪被害者の家族と死刑囚の家族でどちらの痛みが深いですか。会場でアンさんははっきりと胸を張って、どちらも同じです、どちらもつらいですというふうに答えました。でも控え室で二人になった時にアンさんがこう言ったっていうんです。被害者遺族の苦しみの方が死刑囚の家族よりもずっと重いに決まってるじゃん、そのようにつぶやいたそうであります。その言葉が死刑囚の家族であったバーバラさんの心に刺さりました。今まで一緒にやってきたのに、ずっとそう思ってきたと、ずっとそう思ってきた、ずっと一緒だと思う、ずっと同じ思いだと思ってきた、でもその間でずっと彼女の中では、案の中では違う思いだったと知って、もう分からなくなってしまった。一緒だと思った、分かってやってると思っていたのに、でも私の痛みは分かってもらっていない、その孤独感。幸いなことに彼女は周りの人たちの助けもあり、アンの本当に性格もあったんでしょうか、アンさんといい関係を取り戻すことができたそうでありますが、本当に思いが違ったってことにものすごい大きな痛みを経験したそうであります。夫婦だってそうであります。痛みがあるときに同じところで同じ痛みを感じているのに感じ方が違う。その本の中でも書いてありましたが、被害者遺族の夫婦が途中で一緒にやっていけない。そういうことが非常に多い。子供が被害者になったときに、同じ子供を失うということがあっても、夫が感じる痛みと妻が感じる痛みが違う。そして互いに当然自分の痛みが分かってもらえると期待していたのに、それが分かってもらえない。一緒にいるのにどんどん孤独が深くなっていく。一人でいる孤独よりも誰かと一緒にいる孤独の方が過酷だとよく言われますが、本当にそうだと思います。 表面的な理由は人それぞれいろいろあるでありましょう。でも孤独、これは私たちにとって大きな大きな問題です。私たちの人生の暗闇の中で、私は一人なんじゃないだろうか。それが私たちを苦しめることがどれほど多いだろうかと思います。それは神様が私たちを神様の形に作られたからです。神様が神様の形に私たちを作ったときに、神様は永遠に三位一体、父、御、御霊の聖霊様の交わりの中を思っていらっしゃる、永遠に交わりを持っていらっしゃる神様が、その形に私たちを作れたときに、私たちはもう最初から誰かとつながっていなければ生きていけない、誰かとつながっているべき存在として作られたのであります。そしてその究極的なつながりが神様ご自身とのつながりであります。それを失ってしまったがゆえに、私たちが神様に背中を向けてそれを失ってしまったがゆえに、私たちはその孤独の苦しみの中で、人間関係の中でもそうであります。あのアダムとエバがあの木の実を取った時に何が起こったでしょうか。神様との関係が壊れただけでしょうか。アダムとエバの関係も壊れてしまったではありませんか。そう、あの女が私にこの木の実を取って分けくれたから私はこれを食べたんだってアダムは言い放ったじゃないですか。私たちは神様と離れた瞬間にお互いの関係も壊れていきました。それをその暗闇の中に私たちは歩まないではいられないのであります。その暗闇の中にイエス様が光として来てくださいました。私の罪を身代わりに負って私たちとの関係を回復されるために来てくださったのであります。暗闇の中にイエス様が来てくださった、それは私たちと神様との関係を回復するためであります。私たちはしばしば暗闇の中で神様さえも自分を捨ててしまったのではないかと思う時もあるでしょう。あまりの辛さに、そしてなかなか状況が良くなっていかない中に、他の人はうまくいっているのに自分だけ取り残されたように思う時に、私たちは神様さえも自分を捨ててしまったのではないかと思います。まさに絶対の孤独感であります。神様さえも私を捨ててしまった、本当に孤独です。でもそれはまさにイエス様がの十字架の上で経験された孤独感でした。イエス様がの十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですかと叫ばないではいられなかった。それは私たちの代わりにあの十字架の上で罪を背負って、罪の塊となって御子は捨てられてくださった。イエス様がこの世に来てくださったこのクリスマスの意味、それはイエス様が生まれてよかったよかった、誕生日おめでとう、いや、それよりも何よりも、あのイエス様が十字架の上で私たちの身代わりとなって苦しんでくださった、あの十字架の上で私たちの罪を全部背負ってくださったがゆえに、私たちは代わりに許されて、自由にされて、罪から許されて、神様と共に歩むことができる。私たちが神様に捨てられたと思うのは 100% 間違いなく勘違いです。幻想です。 100% 私たちが神様に捨てられたと思うのは勘違いです。本当は私はあなたを決して捨てない、あなたを見放さない、あなたを離さないとおっしゃってくださる神様であります。でもあの十字架の上でイエス様は私たちの罪を全部背負ってくださって、罪の塊となって本当に父なる神に捨てられてくださったのであります。それで私たちはこの方を救い主として受け入れるときに、罪許され、神様との関係が回復するのであります。もう孤独じゃないのであります。ヨハネ1章12節出しましょうか、これは福音に出るでしょうか。ヨハネの1章12節でありますが、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、 神の子供とされる特権をお与えになったのです。この方を受け入れた方、人々、その名を信じた、イエスを信じた人々は神の子供とされる特権、これ特別な権利です。私たちは生まれつき自動的に神の子供なのではありません。ニューエイジムーブメントの中では私たちはみんな神の子だと言うかもしれません。でも聖書はこう言います。これは特権なんだよ。本当は神様の子供とは呼ばれることはできないんだって。なぜか罪を犯したから。でもイエス様を信じるときに私たちは神の子供とされる特権を与えられるのであります。あなたのところにこの方は光として来てくださいます。暗闇が深ければ深いほどその光は明るく輝きます。今あなたが孤独を感じていたならば、このイエスはあなたのことを分かってくださる。あなたが感じていらっしゃる孤独を十字架の上で味わってくださったから。そしてあなたの孤独を解決するためにイエス様は十字架の上であなたの代わりに孤独を味わってくださったのであります。本当にこの光を自分の心に受け入れようじゃありませんか。その時に私たちは光となって輝くことができる。それが2番目のポイントであります。光を届ける使命を与えた私たちということです。暗闇の中の光であるイエス様を受け入れた私たちは、今度は私たちが光となります。マタイの5章の14節から16節まで言いましょうか。これちょっと小さいですね。ちょっと言いますね。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。むしろ燭台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。そのようにあなた方は光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父をあがめるようにしなさい。あなた方は世の光になるんだ。あなた方は世の光なんだ。頑張って輝きなさいって言わないんですね。あなたの光を照らしなさい。あなたの光を人々の前に輝かしなさい。あなたはもう世の光なんだよ、言われたのであります。私たちは光なんですから、台の上に乗せられて遠くまで光を届かせなければならない。隠れてはいけないのであります。自分だけのものにしていてはいけない。この光を輝かせるのであります。そしてそのためにはもう一つ、私たちは自分の内側にあるものすべてを神様の前に持ち出すべきであります。苦々しい思いや怒りや恨み、一つ一つ主の前に持ち出しましょう。その時にそれは光になります。これは本当に素晴らしい聖書の約束です。次の聖書の箇所、エペソの5章の10から13を言いますが、エペソの5章の13から14節、しかし光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。そうですね。光に照らされて私たちの中にあるもの、醜いものもさえも明らかになるんです。そしてその次の言葉が大切です。明らかにされたものは皆光となります。そうです。私たちが、この隠しておきたいもの、それを隠して、ずっと隠し続けるならば、それは闇のままです。しこりのままです。苦々しいままです。でもあなたがそれを神様の前に持ち出すならば、それは光になります。輝きます。素晴らしいですね。私たちが隠していることは私たちを苦しめます。でも私たちがそれを神様の光の前に持っていくときに、それが光となって輝きます。これは心理学的にどんなことが起こっているのか分かりません。でもこれは神様の約束です。イエス様の約束です。神様の約束です。ですからそれを本当に神様の前に持っていこうじゃありませんか。先ほど紹介した本の中にこのようなエピソードも紹介されています。ビルさんという人がいました。彼のおばあちゃんはクリスチャンで教会学校でも教えていたそうであります。子供たちからも町の人たちからも慕われていた自慢のおばあちゃんでありました。そのおばあちゃんが、このビルのおばあちゃんが長さ30センチのナイフで33箇所刺されて殺されました。ビルさんは知らせを聞いて駆けつけて、血だらけで倒れていたおばあちゃんの姿を見て犯人を 死刑にするのは当然だと思ったそうであります。犯人が見つかりました。4人の女の子でした。主犯格ポーラ15歳。4人は学校を抜け出してお酒を飲んでいた。お金がないので、あのおばあちゃんからお金を巻き上げようということになったそうであります。教会でお世話になった教会で優しくしていたあのおばあちゃん、あのおばあちゃんならお金あるわということになって、おばあちゃん相談があるのって言って上がり込んで、このおばあちゃんを殺して財布になった10ドルを取って逃げたそうであります。ポーラ以外の3人は懲役刑になりました。でもポーラは犯罪を犯した時に15歳だったそうでありますが、それでも死刑を求刑されて、ビルもですね、死刑、裁判で検察が証人として立ちました。被告を死刑にしてほしい、遺族としてそのように言いました。そしてそのビルが願っていた通りの判決が下りました。でも死刑判決でも彼の怒りと憎しみは収まらないそうであります。それまでなかったほど彼は怒りっぽくなりました。そして酒を飲んで喧嘩を繰り返す、そんな日々が続いたそうであります。ある日、なんで俺だけがこんな目に遭わなきゃいけないんだ、もう情けなくて情けなくて、そう思った次の瞬間に彼の心の中にポーラが刑務所の中で同じことを言っている姿を、思いが頭の中に浮かんだそうであります。なんで私はあんなことをしてしまったんだろう。そして彼に、ポーラはずっと一人ぼっちだったんだ、死刑が宣告された時だって彼の両親は法廷に姿を見せなかった、そんなことを考える気持ちが湧いてきました。そして殺されたおばあちゃんは、クリスチャンだったおばあちゃんは、ポーラが死刑になることを望んでいるだろうかと思い始めて、彼はポーラに手紙を書きました。クリスチャンだった彼は自分の憎しみが変わっていったことを正直に、憎しみの気持ちが少しずつ変わっていることを正直に手紙に書いていきました。10日経った後、返事が来ました。あなたにとって大切な人を殺してしまったことを許してください。その後2人の文通が始まりました。ポーラの痛みが分かってきました。いい思い出など一つもなく、悪夢のようなことばっかり思い出す。お母さんは精神的な病のゆえに自殺を何回も図って、エンジンをかけたままドアを閉め切った車の中でポーラやお姉さんたちを殺そうとしたこと、お父さんは暴力ばかり振るっていたこと、話し合えたペットの犬だけだったこと、ビルは彼女の孤独に寄り添ったのであります。彼女の存在に寄り添いました。そして彼はそれだけではなくて立ち上がったのであります。彼女の原型を求める団体を立ち上げて、彼女の原型と16歳未満の子供が死刑にならないという法律を書き取ったのであります。私たちはイエス様によって光をもらったのですから、その光が曇らないようにしようじゃありませんか。イエス様によって光をもらったんですから、今度は私たちの周りに人々の人生の闇を歩んでいる人々の孤独に寄り添うじゃありませんか。私たちはそこに招かれているのであります。そしてそれが自分の頑張りや自分の努力ではなくて、私たちの内側にいるイエス様から輝いていくことを経験させていただきましょう。最後に第2コリントの4章7節を開きたいと思うんですが、光ということを思うときに、この聖書の言葉が私たちの心に浮かんできます。第2コリントの4章7節の言葉であります。 しかし私たちはこの宝を包むことはなり、その計り知れない力は神のものであって、私たちが出たものではないことが現れるためである。私たちの内側にはその力はありません。私たちに自身には力はありません。でも私たちの内側にイエス様を迎えるならば、その輝きが、その宝物の輝きが輝いて周りを照らしていくのであります。まず私たち自身がイエス様によって心を照らしていただくことであります。そして恵みへの応答として、私たちの周りにいる人々、私たちの周りにいる人々に寄り添うものにならせていただこうじゃありませんか。そしてこのクリスマスの時、街が華やげば華やぐほど孤独を感じる人々がいます。私たちもそこに使わせていただこうじゃありませんか。イルミネーションによっては、ライトアップによって私たちの心は明るくなりません。私たちがどんなに太陽が帰ってきて日が長くなっても、私たちの心は輝きません。私たちの心を照らすのは誠の光であるイエス・キリストであります。この光に照らしていただき、この光を持ち運ぶ器として用いていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちにはいろいろな暗闇があります。でもなかったから離れてしまうほどの暗闇は、いろんな戦いがあります。その中で疲れ果てる時もあります。神様、どうかあなたと共に歩ませてください。いや、そのためにあなたは私たちが願う前から情熱を持って私たちと共に歩みたいと思っていてくださいますから、おっしゃってくださっていますから、ありがとうございます。心を開いてあなたの光を受け入れます。あなたと共に歩ませてください。あなたと共に歩みます。どうか私たちの心にあるものを全部あなたのもとに持ってきます。あなたの光で照らしてください。そして照らされた時に光になるんだということを見させてください。そして主よ、私たちを使わせてください。本当に私たちが自分自身が輝かなければ、照らされなければ、どうして私たちは周りの人々のところに出ていくことができるでしょうか。どうか助けてください。あなたが私たちの心を照らし、あなたが私たちの心をあなたの光でいっぱいにして、主よ、どうか私たちをこの世に使わせてくださいますようにお願いをいたします。神様、出会いを与えてください。神様、本当にこのクリスマスの時、私たちに出会いを与えてください。神様、使わせてください。そして主よ、あなたのことを語ることができますよ、あなたのことを指し示すことができますように、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。